皆さんこんにちは。京都ひとまち出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。3月1日ということで、春の足音ね、近づいてきてるなと確かに感じるんですが、今日はまた風がちょっと冷たいようで、なかなか一歩進んでは二歩下がるっていう感じがするんですけれどね。皆さん春の訪れどんな風に感じていらっしゃるでしょうか。さて今日の私のお相手です。
こんにちは、京都府建築士会小田木陽子です。私ね、今この時代に霜焼けできるんです。で、うん、春になると痒くなってくるんです。
あ、そうかそうか。ちょっと痒みが、
そうなんです、
感じられたかなって。あ、春やな、春やわってなんか私ね、3月やし、ひな祭りですねとか言ってくれはるかなと思ったのにえらいなんか
もう痒い話ですいません。
そうですか。でも梅の花がもう満開で、ね、でこの間はね、私ね、ウグイスが鳴きかけの練習してるの聞きましたよ。
早いですね。
あのね、もう地鳴きからさえずりのね、うん、ほうほうしかまだ言ってないんですよ。ほうほけまでも言ってないんだけど、うん、ほうほう言って鳴いてるの でどこにいるのかなと思ったら姿見せてくれましてね、うん、あ、春やって毎日なんか一つずつ見つけるんですよ。それが嬉しくて ね
嬉しいですよね。
はい、という、まあ、春の訪れが本当待ち遠しいこの今日のね、また日なんですけれども、皆さんはどんな春の訪れ感じてらっしゃるでしょうか。この後京都ひとまち出会いもお楽しみください。ただいま参上のコーナーです。毎月テーマを決めまして、そのテーマに沿っていろんなゲストの方にお越しいただいているんですが、3月のテーマは文化財ということですね。文化財言うたらもう京都はいっぱいありますね。小田木さん、
山ほどあります
ね。山ほどあるんですがその、まあ、山ほどある文化財の中でやっぱりこれはもうまずは一番に取り上げなあかんやろうということで、今日は埋蔵文化財の発掘現場よりということでお越しいただきましたゲスト、財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター調査第一課課長の長谷川至さんにお越しいただきました。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ京都府には埋蔵文化財はいっぱいありますね。
そうですね、京都府京都市の場合、はい、何せそう全国にない都というのを、うん、なぜか京都府は3つも抱えております。
お、
一つはこの大平安京ですね、はい、そしてもう一つは長岡京、うん、そして木津川市にあります、国宮という、まあ、天皇が一定期間住まわれたそういった大遺跡が眠っておるわけです。
そうですよね、でそういうところにまた人々のね、都があるとみんなたくさんの人が集まってきますから、またそういう人々の姿勢の人たちが残していったこう遺跡みたいなのもあるわけですから。
そうですね、京都市内でしたら西は西京極ですね、はい、東はちょうどここ寺町通りなんですけれど、この真下あたりが東京極、まあ、都の境ということになりますね、東側の、
はいはいはい、そうか、このあたりが東京極。
そうです、
ね、西京極はまだ地名として残ってますけれどもね、はい、はさてその、まあ、埋蔵文化財たくさんある京都の中で、京都府埋蔵文化財センターというのがどんなふうな仕事をなさっているのかというところからまず教えていただきたいんですが、
はいはい、京都府の埋蔵文化財センター、まあ、発掘調査というのをしております、
はい、
これはまあ何か道路ができる、建物が建つ、どうしても地面の下を、掘り潰すといいますかね、うん、掘ってしまう、そこに眠ってる、まあ、文化財、いろんな昔の人が残したもの、あるいは作ったものが消えてしまうという場合、そこを少なくともきっちり記録に残しておこうということで、まあ、調査をするわけです。
はい、はい、 どれぐらいのその時代のものを扱うっていうか、変な言い方かもしれませんけれども、ね、ついこの間のものっていうのは埋蔵文化財にはならないわけで、
はい、
その埋蔵文化財センターがこう範囲とされている時代というのはどれくらいのものなんでしょうか。
まあ、一つの原則なんですけれど、まあ、こういうのを決めるのは教育委員会さんですとか、
はい、
そういうところでまあ決めていく面がありますけれど、まあ、人間が残したものですね。古くはもう日本に人間がやってきて残した石の道具ですとか、うん、そこからスタートしまして、そして新しい方は、弥生時代とか、奈良時代とか来まして、安土桃山時代とか江戸時代の初めくらいまでを一つの目安にしております。
はいはいはい、でもそこまでの時代でも京都の場合は大変ですね。今おっしゃったみたいにいろんな遺跡があるわけですから。
そうです、これだけ1200年以上続いた大都会というのは日本にここしかございませんので、それは平安時代、まあ、都が作られて、それからこちらはもう延々と大都会、それからそれ以前にも住んだ人たちはいっぱいいたということで、うん、いろんなものが積み重なっているというのが出ます。はい、
京都府埋蔵文化財センターと、それから京都市には京都市の埋蔵文化財センターもあるんですね。
ございます。
この辺のその関係とか位置づけっていうのはどういうことになってるんですか。
そうですね、京都府の場合は、まあ、この京都市内でしたら、まあ、府内全域ですけれど、京都府が作る道路ですとか建物ですとか、国が作るまた道路ですとか、そういったものを調査すると、
うん、
京都市さんの方はこの京都市にが作られるそういったもの、あるいは民間の方がいろんな開発されるというのを対象に調査しておられます。
うん、なるほど。はい、そしてまたこれどうなんかなと思ったのが、どんなものを調査する対象になって、どんなものだったら、まあ、一つ時代で区切ってるっていうのはよく分かったんですけれども、どんなものが調査の対象になって、どんなものがならへんねろっていうのがよく素人の私には分からないんですが。
そうですね、はい、ですから古い時代、例えばここは室町時代より古いものがあるぞとか、江戸時代の初め秀吉さんの頃より古いものがあるぞと、その時点から下といいますか、古い時代は皆記録に残していきます。調査していきます。
ああ、そうなんですか。じゃあ少しでもまあ出てくると、
はい、
それが記録に残っていくと。そうですね。その流れというのはどんなふうなことになるんですか。
流れといいますかね、はい、まあ、そこをどう調査するか、なんでここを調査するんだ、
うん、
まあ、一つ教育委員会さんとかそれが、まあ、遺跡地図というのを作っておられるんです。ですからここにこういう古いものがあるぞという、まあ、その時点でできるだけ分かる範囲をくくっておくと、
はい、
ですから都でしたらほぼ長方形の、南部東西南北の四角形の、まあ、京都でしたら一条通りから南は、東寺のあたりですね、はい、までは確実に一つの都ですし、
うん、
またそれに重なったりはみ出たりして、岡崎の方でしたら、白川といいますか、いろいろなお寺が作られたというものもある、
はい、
古いものでしたらこの烏丸通りに沿ったあたりに、どうも、弥生時代ぐらいのどうも、集落の跡ですね、それが、眠っているというようなことがありました。それはまた何々遺跡とか名前を書いて記録されている。そこで何か地下が壊れるぞという工事が入るときに調査をさせていただくという段取りになっております。
これ、はい、近年まさになんか忙しくなってらっしゃるんじゃないなかなと思うのは、昔やったらそんなあんまりね、大きな建物ないわけですから深いとこまで掘り返すことなかったけど、今はすごいですよね。地下の方まで掘り返してなんか工事しますから。
そうですね、大きな、まあ、ビルの場合どうしても今地下1階地下2階ですとか、地下がなくても相当なすごい基礎の柱を打ち込まれるとかいう場合ですので、うん、もうそれを、まあ、壊れる部分は調査していくと、うん、ただあまりにもこう、深くても小さな建物とか、あるいは大きくても浅い建物とかというところは、まあ、地下に影響を及ばない場合は調査しないというふうな、うん、分け方もされているようです。
なんか今私自然にあの深いところに行くほどなんかいっぱいいろんなものがあるのかなっていうような感覚で話してしまったんですが、はい、これは実際そのあの深さによってその出てくる時代のものが違うとかっていうようなことはあるんですか？
いろんな場合があります。もう上の、現在の、地層をさっと剥がしたらもうそこに突然、平安時代の作られた家の跡が見える場合もありますし、そうかと思ったら、現代の、土を剥がしましたら今度江戸時代の土がどんどんと出てくる、あるいは今度は、秀吉さんの頃の積み重ねられた土が出るというふうにどんどんどんどん深くなってる部分もあります。ですから、四条烏丸とかあの辺りの先ほど弥生時代の話しましたけれど、3メーター4メーター下にその2000年くらい前のものが眠っているというようなところもございます。
なんかそれを考えるとすごいですね。京都はすごいですね。
これは、まあ、あの京都は都は特別ですけれど、遺跡という点で言えば全国あちこちにいろんなものがあるということは言えます。
まあ、でもそれだけその人の跡があるということは、はい、その住めたからこそ残ってるわけですよね。
そうですね。ですから日本に人がやってきてちょっと何万年経つのか、その間にはもう点々といろんなところにまあ人の足音といいますか残したものがあの眠っているという状態ですね。
これ調査された後はどうなるんですか？まあ、その工事やってる最中とかだと、あの調査終わった後続行されることもあれば、まあ、例えばいやこれはっていうようなこともあるんですかね？
そうですね、まあ、はっきり申しましてもうほとんど 99% に近いのは、まあ、地下が壊れるからというんで調査はいたしますけれど、まあ、その後は実際の建物とか道路とかをもう、建設していただくというのがもう大半です。
ああそうなんですか。はい、なんか取り出したりとか、
あの出てきたものは、はい、そこに残されたものは記録とそれから持って帰るんですけれど、そういう家の跡とか土をくぼめたものは、まあ工事によって永遠に道路の下になったり、あるいは基礎工事によって完全に消えたりというのが、まあ、大半で、消えると言いますか、まあ、壊れてしまうということですね。ことですよね。はい、
そうか。ということはそこは次の私らがもうあの知らないはるか先の世代の人たちが今度何か掘り起こさはるときには突然、さらになんか古いものが出てくるか、あの時代が飛んで新しいものが出てくるかっていうことになるんですね。
そうですね。これは人が住むところと言いましても、1000年とか2000年前にはいっぱい人は住んでたけれど、それからずっと何もなくて、今度またあのそれから何百年してまた住み始めるとかですね、まあ、いろんなところがあります。そうかと思うとも延々と住んでいるところとかですね。はい、
そうですか。いやなんかこの保存というのも必要なんだけれども、ある一方でね、今おっしゃったみたいに建てなければならないものが出てきたときにどうするかということなんですけれどもね。
そうですね。その中ね、あの 99% と言いましたけれど、あの、まあ、時としてはこれは残さなければならないと、もうどうなんとか残したいというものも、まあ、珍しいですとか、まあ、京都にとったら平安京の中心地だった、大きな大建物の、あの画家初めて確認できた地点だとかいうのがございます。それはなんとかいろいろその開発の方あるいはあの市の方に話し合われて、そしてあのなんとか残していくと、例えば京都でしたらあのブラックインというあの、なんていうんですかね、天皇も含めて、はい、まああの大きな施設があの外国のお客をもてなしたり、国家行事をいっぱいしたあのブラック殿とかブラックインとかいう地域があるんですが、それもあのそういう話し合いの結果、まあ、のこう一部ですが建物の一部ですけれど残されて、そして今あの市の方があの買われてあの公園にされているというようなものもございます。
聚楽台の方ですか？
そうですね、あちらの方ですね。ちょうど都と言いますか、あの平安京の中心が千本丸太町の あたりになりますので、はい、それよりもうちょっとそのブラックデンというのは西南になるんですけれど、まあ、あのあたり一帯にはそういうあの今の国でいう、内閣と、
うん、
それから、うん、内閣ですね、霞が関と、
うん、
それから皇居と一緒になった地域がもう広がっておったわけで、まあ、国の中枢ですね。
あ、
はい、まあ、中にはパッと見えるようなものでしたら京都アスニーさんというのがありますけれど、はい、あそこも三木のつかさというそういうあのお酒とか酢を、お酢を作ってたそういう役所がありまして、その建物があの柱の跡がですね、あそこの玄関にあのタイルの上にあの表現してあります。
は
あ、もし行かれたら気にして見られたら気がつかずに踏んでられる方もいっぱいあると思うんですけれど、まあ、すごいこう柱の彫り方と真ん中に丸い柱を建てた跡というのが、まあ、倉庫の建物がこうあの玄関のところに表現してあります。
は
い、まあ、中にもその平安京のすごい模型が置いてありまして、まあ、平安京とかその1200年くらい前の光景をあの目にするには、まあそういう阿蘇兄さんとか京都市の考古資料館とか手っ取り早いんじゃないかと思います。はい、
だからやっぱり先人が残したものっていうのが、はい、まあわずか京都で、ね、数十年しか生まれてから住んでないですけれども、でもそれがやっぱ京都の礎になっているというか、人々にこう並々と DNA として受け継がれていったなんか誇りになっているというか。
そうです ね、
ね、
はい、こと今もそうですけれど、本当にあの文化とかそういったものをずっと発信地になり続けたあの土地ですから ね、
ね、はい、いやそういうの改めてこう聞きますとね、小学校の時とかでももっとそういうの教えてもらってよかったのかもしれへんなと思いますね。なんかあのよその地域のね、まあ、弥生時代とか言うてもなんか自分と直接自分のと住んでる土地と直接関わったような話として聞いたのではなくって、なんかただ単に勉強として聞いてしまったので、もっとなんか聞けたら面白かったんちゃうかなって今思いましたね。
ちょっとそういうとこありますね。どうしても教科書で見ると京都で勉強してもあの大阪のお墓だったり、うん、九州 の、 あの弥生の村だったりをちょっと離れてしまってね、うん、いやここの下にあるんだよっていう感じで来るとまた、ね、あの親近感といいますかね、それが違ってくると思います。
いや非常に面白いお話を伺うことができました。この後もちょっと話に加わっていただきたいと思いますが、一曲お聴きいただきましょう。リマコナで春松の歌。はい、変わりましてバッタリ将棋のコーナーです。このコーナーは、建築士さんたちにねいろいろな情報を届けていただいているんですが、今日はやっぱりこの埋蔵文化財に関わる話ですよね。
はい、
はい、
実はですね、私地磁気のちょっと研究しているようなところに行ってるんですけれども、埋蔵文化センターさんの方に協力いただきまして、窯跡調査をしに行ったことがありまして。
窯跡、
はい、
はい、
瓦をやっぱり結構昔から、例えば奈良時代とか平城京とかそういう都が出て作られているところには、
うん、
瓦とかそういったものがあると考えられますよね。
それはそうですね、いっぱい使ってますよね、
うん
うんうん、
でそういう窯跡というのが傷のあたりにたくさんあるそうなんですね。
へ
え。その窯跡っていうところがその文化財的にいろんな、例えばお茶碗やらそういうので分かる歴史的なものとかそういったことだけじゃなくって、
うん、
実は地球科学の分野から非常に面白い情報も実はそこの中に埋まってるというちょっとお話をしたいんですけれども。
地球科学の分野から、
はい、はい、すいません、
ね、はい、
実はその瓦の焼いてた窯跡というのがだいたい640年ぐらいのその窯だそうです、
はい、
でその、まあ、奈良時代より前ですよね。前ですか。
奈良時代の
中ですね。
はい、
でその時代のまあ、釜で形式も非常に今は残ってない釜の形式をしてたりとか、うん、周りに例えばその当時の職人さんたちが瓦を作って乾かして成形してで釜に運んでっていうようなそういう 運搬した道が残ってたりとか、いろんな工房の跡が残ってたりとか、そういうような場所なんですけども、はい、調べたいのは釜なんです、うん、と言いますのは、実は釜って当然、すごい勢いで火を焚きますよね。でその火でもって、瓦を焼成するわけですけれども、その火を燃やして釜に何百度、例えば1000度とかそういった熱にします、うん、でその時に、実は土の中に含まれている、例えば分かりやすく言いますと鉄分とかそういったものが、それまで持っていた微弱な磁力をなくしてしまうわけです、うん、磁石をコンロの上で熱すると磁石がただの鉄になるのご存知ですか、
うんうんうんうん、
それの、まあ、同じことですね。でそれでゼロになってしまって、もう一回冷えてくるときに、そのときに、その例えば奈良時代の時のその地球の状態が記録されるんです。その地磁気が、
うん、
でその釜を今調べてやると、その奈良時代の地球の状態が見えるはずなんです。でそれを例えば奈良時代を調べてやったら奈良時代のものが分かるはずだし、うんうんうん、鎌倉や室町の時代調べたらその当時のものが分かるはずなんです、
うん、
っていうのは、その時代によってその地球のその状態が変わるんですね、
うんうん、
でそれが、まあ、昔の考古学の話ですから分からないわけですよね。100年前やったらそれは分かりますけども、その分からないところをそういった遺跡の中から調べてやることができるはずなので、それも壊さないでなんとか調べられないかと、そういう装置を今開発をしながらいろんなところで調査をしているんですけれども、
はあ、はあ、うん、非破壊検査ってやつですね。
そうですね、
うん、
破壊してしまうとそれこそせっかくの遺跡がぐちゃぐちゃになりますから、
ね、戻らないから、はい、
困りますね、
はい、だからその周りで測ってやると、その遺跡に影響されて、うん、引っ張られてその磁力が変わってるはずなんですね。でそういったところ、例えば日本だけじゃなくて、その遺跡で釜があるような遺跡というのが、例えば中国であるとか、タイであるとか、中華圏ですね、
うん、
そういったところにはやっぱりたくさんありまして、うん、そういったところで調査されてないところが、日本なんかはまだ調査されてる方だと思ってます。それがアジアのいろんなところ調査されてないところが山ほどありますから、うん、そういったところをなんとかその消えてしまう前に調査してやれば、文化が分かるとかそういった分野だけじゃなくって、うん、地球科学の地球のそのなんて言うんでしょうね、どういった形で変わってきたんだろうかとか、
うん、
そういった科学の分野からでも分かるんじゃないかなと。重要なものがそこの中に埋まってるはずですから、うん、
そうか。いやそれ一つロマンやろうなという気もする一方でそこまでしてみたいなのを素人的にはね思うんですけどね、うん、これ長谷川さん、その科学との融合によって文化財のその今までなんか言われてたことがこう違うんじゃないかっていうようなことも実際出てきたりとかもしますよね。
そういうのあります。ですから今地磁気ので年代をという、うん、我々にとっても、我々はまあいろいろな茶碗とか器がいろいろ変化していくというような形で時代を区切っていって、
うん、このなんか形であるとか、まあ土の素材であるとか、ね、絵付けであるとか、何時代やとかね、
それで、まあ時間の物差しを作ってるんですけれど、それはやっぱりきっちりとはしきれないんですね。ですからそういった科学的なものでピタッと出れば
ね、
本当にありがたいと、まあ、実際に炭素を分析するというような手法で、うん、今まで、500年くらい前にスタートしたんじゃないかって言われた弥生時代とかが、
うん、
それよりまだ300年も400年も古くなるんじゃないかということが分かってきたりですとかね。そしたらまたこちらもいろんな物差しを組み直したり、文化の電波といいますかね、いろんな広がりのスピードなんかを考え直してみたいというふうに、まあ、ついていかなければならない面も出てきますけれど、
はい、これ両方でこう、うまいこと進んでいくと、すごいこれからもまだまだ発見が、はい、
見えてなかったことが見えてくるかもしれないとかね。
そうですね、うん、そしてだんだんきっちりとした、まあ、古い時代の歴史がさらに分かってくるというようなことも言えるかと思います。
それと同時にこの今この時代を後世の人たちに残しておくというかその記録を残しておくっていうのも非常になんか大事な気がしてきました。
そうですね、うん、もう昔と違って今はいろんな手法での記録手段がありますので、映像にしろ何しろそれがうまく残れば、うん、相当この時代1000年経ってもよくわかるわけですけれど、うん、ただそれがうまく残るかどうか、高めて本当に簡単に使われたものというのが消えてしまっていくと、うん、まあ、そういうのを残す作業というのも本当に大事に大切かと思います。
本物だけが残るというお話を伺いました。そろそろ今日はね時間になりました。京都府埋蔵文化財センターの長谷川さんでした。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。